雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その1。雑談が下手な人は会話がドッジボール。雑談が上手な人は会話がキャッチボール。雑談が下手な人は会話がドッジボールになっています。自分中心に考え、独りよがりの話し方です。話を振るというより話をぶつけるという話し方になっています。相手を睨みつける。勢いでまくし立てる。偉そうな話し方をする。難しい専門用語を使う。相手の嫌がる話題を振る。剛速球のボールが投げることで相手から驚かれ尊敬されると誤解しています。勢い重視で投げようとするため相手に威圧感や不快感を与えるような発言が多い。しかし、ドッジボールのような会話は嫌がられます。剛速球のボールが飛んでくれば危険を感じ、とっさに相手は避けたくなるでしょう。受け取りにくいばかりか相手に怪我をさせてしまうこともあります。ドッジボールのような話し方では楽しい雑談が成立しません。雑談で心がける話し方はドッジボールではなくキャッチボールです。雑談が上手な人は会話がキャッチボールになっています。自分がボールを投げて相手が受け取り、相手が投げるボールを自分が受け取ります。雑談は一人だけで成立しません。相手がいてお互いが楽しんでこそ成立します。そのため自分勝手やわがままな話し方は避け、相手が心地よく感じる話し方や話題選びを心がけます。相手を優しく見つめる。ゆっくりした話し方。謙虚で丁寧な話し方。わかりやすい言葉を使う。相手が喜ぶ話題を振る。受け取りやすいボールを投げると相手は受け取りやすくなり会話が続きます。雑談が上手な人はキャッチボールの達人でもあるのです。ドッジボールではなくキャッチボールの会話を心がける。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その2。雑談が下手な人は1回の話が長くテンポも悪い。雑談が上手な人は1回の話が短くテンポが良い。会話はキャッチボールに似ています。自分が話せば話の内容に沿って相手が話します。相手が話し終われば話の内容に沿って自分が話し始めます。話がお互いを行き交う様子はキャッチボールとそっくり。ボールが交互に行き交いながらだんだん会話のテンションが上がり盛り上がります。会話のキャッチボールの時、雑談が上手な人と下手な人に違いがあります。雑談が下手な人は1回の話が長い。自分が話したいことを気が済むまで話し続けます。相手の話が終わればまた自分の長話が始まります。つまりボールを持っている時間が長い状態です。本人は丁寧に話しているつもりですが、相手が受ける印象は違います。相手はじらさないで早くボールを投げ返してほしいと思うでしょう。1回の話が長いとだんだん雑談の雰囲気がたるみ、リズムとテンポが悪くなります。雑談が上手な人は1回の話が短いのが特徴です。できるだけ話が短くなるように心がけています。話が長くなるようなら簡潔に分かりやすくまとめ、会話のボールを相手に渡します。相手の話が終われば話の内容に沿って自分が話をして、やはり短く済ませます。1回の話が短いとボールを持っている時間が短くなります。ボールが早く返ってくると雑談にスピード感と熱気が生まれます。リズムとテンポも良くなる。ボールが素早く行き交うようになるので雑談のテンションが上がり雰囲気も盛り上がるのです。1回の話は短くする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その3。雑談が下手な人は会話中無表情になっている。雑談が上手な人は会話中ニコニコしている。表情は非言語コミュニケーションの一つです。非言語コミュニケーションとは言葉や文字を使わず表情、動作、姿勢などによって行われる意思疎通のことを言います。表情は言葉と同じ意思伝達の手段。表情には言葉と同じもしくは言葉以上の伝達力があります。明るい言葉が明るい雰囲気を作るように、明るい表情も明るい雰囲気を作ります。非言語コミュニケーションは雑談を盛り上げる重要なポイントです。雑談が下手な人は会話中無表情になっています。話をするときも聞くときも特に表情はありません。面白い話でもないのに表情を作るのは不自然だと思っています。楽しい話のときだけ楽しそうな表情をする程度。当たり前の態度に思えますが要注意です。会話中無表情になっていると相手は不安や心配になるでしょう。無表情には印象がないと思うのは誤解です。無表情は表情がないからこそ様々な印象を与えやすくなります。退屈なのだろうか、話がつまらないのだろうか、気分が悪いのだろうか。しかもどの印象もネガティブです。無表情は話を嫌がっている様子に見えやすい。無表情のままではなかなか雑談が盛り上がりにくいのです。雑談が上手な人は会話中ニコニコしています。楽しい話の時もニコニコしますが、普通の話の時もニコニコした表情です。口を閉じていても口角だけ少し上がっていて明るい表情があります。いつも表情が明るくなっているので雰囲気も明るくなり、相手も気軽に話しやすくなります。楽しいです。話に満足しています。とても元気です。もっと雑談がしたい。ニコニコしていると前向きな印象を与えられるため、ますます雑談が盛り上がります。もちろんデリケートな話題の時は別ですが、普通の話題ならニコニコした表情の方が場に馴染みます。雑談が楽しくなってからニコニコするのでは遅い。楽しくなる前からニコニコしていた方が本当に楽しくなるのです。楽しい話でなくても会話中はずっとニコニコする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その4。雑談が下手な人は盛り上げるには面白い一言が必要と思っている。雑談が上手な人は面白い一言がなくても盛り上げることは可能と思っている。雑談が下手な人は盛り上げるには面白い一言が必要と思っています。雑談ではギャグやユーモアが必要。笑えるような一言を言わなければいけない。笑いがないと雑談を盛り上げることができない。雑談が下手な人は面白い一言にとらわれすぎているところがあります。実際のところ面白い一言は簡単に思いつくものではありません。姿勢や教養が必要です。時には勘やセンスに頼ることもあるでしょう。話しながら考えているがなかなか面白い一言が思いつかない。思いついたとしてもタイミングがなければ言いにくい。勇気を出して面白い一言も言っても空振りに終わる。雑談を盛り上げるどころかしらけさせることになれば赤恥をかくだけになります。面白い一言を考えることに注意が向いていると肝心の会話にも集中できなくなります。確かに面白い一言があれば雑談を盛り上げることができるでしょう。面白い一言はないよりあった方がいいのは事実。しかし雑談はそこまで難しく考える必要はありません。雑談はもっと気楽に会話を楽しむだけで十分盛り上げることができます。雑談が上手な人は面白い一言がなくても盛り上げることは可能と思っています。楽しそうに話をする。ニコニコしながら話を聞く。 共感できるところにはうなずき、不思議に思ったところは質問する。普通に楽しい会話を心がけるだけで雑談は十分盛り上がります。雑談の中でふと面白い一言が浮かべば試しに言ってみるくらいでいい。面白い一言もあっていいですが、なくても盛り上げることは可能なのです。面白い一言がなくても盛り上げることは可能と考える。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その後、雑談が下手な人はまず否定する癖がある。雑談が上手な人はまず肯定する習慣がある。まず否定する癖には要注意。雑談が下手な人はまず否定する癖が目立ちます。相手の話を聞いても素直に同意せず、まず否定しようとします。悪く言えば世の中を斜め上から見る癖があります。こうした人によくある口癖はそうとは限らないです。少しでも否定できる点があればそうとは限らないという一言で話のテンションを下げます。例えば美人はモテるよねという話にそうとは限らないと否定する。都会は物価が高いよねという話にそうとは限らないと否定する。学校を卒業するとみんな勉強をやめるよねという話にそうとは限らないと否定する。相手の話を素直に認めようとしません。相手を言いまかしたい気持ちがあるため話に例外を見つけてはまず否定します。話の出だしから否定されると相手は話を続けにくくなります。楽しく話したい気持ちがくじかれ雑談の雰囲気も悪くなるのです。雑談が上手な人はまず肯定する習慣があります。多少の例外があっても気にしません。人間ですから不完全な話も受け入れます。もちろん完全に的外れな内容なら否定しますが、小さな例外なら気にせずまず肯定しようとします。美人はモテるよねという話には確かにそうだねと肯定する。都会は物価が高いよねという話にはそういう傾向があるねと肯定する。学校を卒業するとみんな勉強をやめるよねという話にはそういう人が多いねと肯定する。本当は例外があることに気づいていても否定すると話がこじれるため小さなことなら無視します。まず肯定する習慣があるとひとまず話が進みます。相手の背中を押すことができネタの続きを話してくれるでしょう。雑談のスタートが良くなるのです。どんな話でもできるだけまず肯定するようにする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その6。雑談が下手な人は暗い話を暗く話す。雑談が上手な人は暗い話でも明るく話す。雑談には暗黙のルールがあります。雑談はできるだけ明るく楽しく話すというルールです。ルールとして明文化されているわけではありませんが、雑談といえば明るく楽しむものという認識が一般的です。もちろん、時には暗い雰囲気で話すのもありですが、雑談はできるだけ明るい話を心がけるのが基本でしょう。明るい話の時はいいのです。明るい話は意識しなくても明るく話せます。問題なのは暗い話の時。暗い話をするとき、雑談が上手な人と下手な人の違いが現れやすい瞬間です。雑談が下手な人は暗い話を暗く話します。失敗、ミス、悩みなどネガティブな話を暗く話してしまいがちです。一見すると当たり前の言動に思えますが、要注意です。暗く話すと相手を落ち込ませたり、雰囲気を暗くさせたりします。一度雰囲気が暗くなると、次に明るい話をしたくてもしにくくなります。建設的な話もしにくい。雰囲気が暗いと次の話も暗くなり、悪循環を招きます。もはや雑談ではなく反省会のような雰囲気になるのです。一方、雑談が上手な人は暗い話でも明るく話します。明るい話は明るく話すのはもちろんですが、暗い話でもニコニコしながら明るく話します。笑顔で悩みを打ち明ける。苦労話も微笑みながら話す。自分のミスや失敗は笑い話に変えて紹介する。暗い話であってもできるだけ明るい話し方をして明るい雰囲気を出します。暗い話を明るく話せば話しやすい雰囲気が保たれ、相手も前向きな返事がしやすくなります。雑談が盛り上がるかどうかは話し方がポイントです。暗い話でも明るく話せば雑談を盛り上げることは十分可能です。暗い話は暗く話すのではなく明るく話す。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その7。雑談が下手な人はつまらない冗談にしらける。雑談が上手な人はつまらない冗談でも大笑いする。雑談が下手な人はつまらない冗談にしらけた反応を見せます。笑えない。全く面白くない。くだらなくて寒気がした。聞いているこちらまで恥ずかしくなる。無言。雑談が下手な人はつまらない冗談に笑うと自分の価値を落とすと思っています。笑ったら負けと思っているところがあります。つまらない冗談に対して興ざめした態度を見せます。しかし冗談を言った人は気持ちが落ち込むでしょう。自分の冗談を否定されたと感じて自信を失う。自分には笑いのセンスがないと自己嫌悪に陥り、自分を責めてしまいがちです。別の冗談が思い浮かんでも再び否定されるのが怖いので控える。テンションが下がり会話の雰囲気も悪くなるのです。雑談が上手な人はつまらない冗談でも大笑いします。別の言い方をすれば笑いの許容範囲が広いとも言えます。つまらない冗談でしらけると雰囲気が悪くなるため、できるだけ明るいリアクションを心がけています。例えば古臭い冗談なら古い話だなとツッコミを入れて笑う。センスのない冗談ならセンスがなさすぎと爆笑する。相手の冗談の意味がわからなくてもとりあえずニコニコした表情をして満足している様子を見せます。面白い冗談でも笑いますが、面白くない冗談でも笑います。つまらない冗談に少しでも笑える要素があれば、大げさに解釈して少しでも笑うように心がけます。つまらない冗談でも大笑いすると、相手は手応えが得られ、ほっとするでしょう。ますます雰囲気が明るくなり、テンションも上がり、雑談が活性化されるのです。つまらない冗談を言われたら、しらけるのではなく、大笑いする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その8。雑談が下手な人は人づての話が多い。雑談が上手な人は実体験の話が多い。雑談が下手な人は人づての話を多く話します。自分が体験したことではなく、他人から聞いた話をネタにして話します。もちろん適度の範囲ならいいのです。人から聞いた話も立派なネタになります。ネタの範囲は広い方が様々な話題を楽しめるでしょう。しかし人づての話が頻繁になると少し印象が変わります。らしいだそうですと聞いている。あくまで人づての話なので曖昧な表現が多い雑談になります。具体性が乏しいため状況の様子が想像しにくくなる上、会話に締まりもなくなる。そもそも人づての話なので真実かどうかわからず、内容の信用も高くありません。相手から何か質問されても体験した本人ではないため曖昧な返事しかできない。話が発展しにくく、今一つ雑談が盛り上がりにくいのです。 雑談が上手な人は実体験の話を多く話します。人づての話をすることもありますが、あくまで補足程度。話の中心は実体験です。実際に自分が体験した話ほど面白いネタはありません。実体験の話は雑談を盛り上げる要素が詰まっています。自分が五感を通して直接体験したことは詳細まで具体的に話すことができるでしょう。自分が体験したことだからこそ話し方にも自然と熱気を帯び表情も豊かになります。相手から質問されても体験した本人なのでうまく答えることができるでしょう。人づての話もいいですが、まず実体験の話を優先です。自然と雑談が盛り上がりやすくなります。人づての話より実体験の話で盛り上げる。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その9。雑談が下手な人は声の大きさに無頓着。雑談が上手な人は状況に応じて調整する。声の大きさは上手に雑談を進めるポイントの一つです。声の大きさは軽視しがちですが重要です。声の大きさで雰囲気を壊すこともあれば雰囲気を良くすることもできます。雑談が下手な人は声の大きさに無頓着です。声の大きさを調整する配慮が欠けているため、いつも声の大きさは一定です。普通に考えると、いつも声の大きさが一定で良いと思うかもしれません。もちろん普段なら問題ありませんが、状況によって不都合が生じることがあります。例えば、高級レストランのような落ち着いた場所での会話です。静かで落ち着いた場所では小さな声で話すのがマナーです。雑談が下手な人は自分を客観視する能力が不足しています。そのため、周りの雰囲気を考えず、いつも同じ声で話します。落ち着いた場所では普通の声が大きく響き渡り、周りにいる人たちの迷惑になるでしょう。自分は良くても場の雰囲気を壊すだけでなく、一緒にいる相手まで恥ずかしい気持ちにさせます。雰囲気と声の大きさが合っていないと雑談を楽しみたくてもしにくくなるのです。雑談が上手な人は声の大きさを状況に合わせて調整します。落ち着いた場所では普通の声で話すと周りの迷惑になるので声の大きさを調整します。声の大きさを状況に合わせて調整できるとうまく雰囲気に溶け込めます。小さな声には強調という活用法もあります。例えば秘密の話をするときあえて小さな声で話します。小さな声によって大きな声では言えない話というニュアンスが伝わり重要性を強調できるでしょう。小さな声でも相手の印象には深く残るはずです。声の大きさを状況に合わせて調整できると雑談がスムーズになるのです。声の大きさを状況に合わせて調整できるようにする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その10。雑談が下手な人は本音が少なく建前が多い。雑談が上手な人は建前が少なく本音が多い。雑談では本音と建前の使い分けが重要です。本音ばかりで話せばいいわけではありません。会話を円滑にするには時には建前を活用してスムーズに進める必要があります。時には綺麗事を言うこともあれば時には本音で話すこともあるでしょう。響きのいい建前と確信のついた本音を上手に使い分けることで円滑な人間関係が実現します。もちろんビジネスなら的確に使い分けるべきですが、プライベートの雑談となると少し事情が変わります。あくまで雑談なら堅苦しい形式にこだわりすぎない方がいいでしょう。雑談で大切なのは本音と建前の割合です。雑談が下手な人は本音が少なく建前が多い。建前の言葉ばかりを述べるので穏便に話をすることはできます。しかしあくまで表向きの綺麗事であり本心の言葉ではありません。当たり障りのない言葉には当たり障りのない返事になるでしょう。きっと未来は明るいよ。どんな努力も最後は報われる。ずっと続けていればいつか夢が実現するよ。陳腐な一言は心に響きません。言いたいことはわかりますが平凡な建前では説得力がありません。相手もそうですねなどの平凡な返事しかできないでしょう。建前ばかりでは浅い会話しかできないため雑談が盛り上がりにくいのです。一方雑談が上手な人は違います。雑談が上手な人は建前が少なく本音が多い。建前の話も大切ですがもっと大切なのは本音です。本音だからこそ相手の心に響きます。未来は自分で作るものでしょう。ぼーっとしているだけでは何も変わらないよ。どんな夢でも実現するとは限らない。自分の適性を見極めてこそ才能は開花する。努力が報われるという考え方は自分を苦しめるだけ。言葉の響きに踊らされている。大切なのは好きかどうかでしょう。本音で話すから相手も心を開きお互い本音で話せるようになります。できるだけ建前を減らしましょう。できるだけ本音を増やしましょう。心の内をさらけ出すからこそ雑談が活性化されます。雑談ではできるだけ建前を減らし本音を増やす。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その11。雑談が下手な人は偉そうで威張った話し方。雑談が上手な人は謙虚で優しい話し方。雑談が下手な人は偉そうで威張った話し方をします。自分が上の存在であるかのように振る舞いしばしば相手に威圧感を与えます。会話に上下関係を持ち込もうとする。ぶしつけに命令をする。相手を呼び捨てにする。自慢や武勇伝が多い。自分から挨拶をせず挨拶をされたがる。ありがとうお願いしますの一言がない。常識、当たり前、そもそもなど決めつけた一言が多い。自分が先生になったかのような話し方をする。上から目線で偉そうな話し方をする人は嫌われます。楽しく雑談をしたくても偉そうで威張った話し方をすると相手は会話を楽しみにくくなります。会話に威圧感や緊張感が漂い息苦しい雰囲気になります。会話はできてもいまいち盛り上がりにくい。相手は笑顔であっても心の中では不愉快、早く会話を終わらせたいなど感じているでしょう。会話が上手な人は謙虚で優しい話し方をします。差別や上下関係を持ち込むことがない。命令するような言葉遣いもない。相手を呼ぶときもきちんと敬称をつける。相手から挨拶される前に自分から挨拶をする習慣がある。ありがとう、お願いしますを欠かさず言う。大変ですよね、大丈夫ですかという気遣いの一言がある。たとえ相手より年齢や立場が上であってもできるだけ相手と同じ目線になり対等に話そうと心がけます。謙虚で優しい話し方は相手もリラックスがしやすくなります。好意的で接しやすいため多くの人から愛されるのです。偉そうで威張った話し方ではなく謙虚で優しい話し方を心がける。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その12。雑談が下手な人は返事が思いつくまで黙る。雑談が上手な人はひとまずすぐ返事をする。雑談の盛り上がり方は返事の速さで左右されます。返事の速さは熱意と意欲の表現になります。返事が早ければテンションも上がります。 返事が遅ければテンションも下がります。レスポンスの速さは雑談の雰囲気に影響するポイントです。雑談が下手な人は返事が遅い。返事が思いつくまで黙ります。相手の言葉に対して沈黙を気にせずじっくり考えてから返事をします。悪気があるわけではなく理由があります。気の利いた返事をしなければいけない。間違った発言をしてはいけない。正しいことを言わなければいけない。もちろん言葉を選ぶという意味で考える時間は大切です。特にデリケートな話なら失言や誤解を防ぐためにも慎重に言葉を選びながら発言すべきでしょう。しかしあくまで普通の雑談ならあまり難しく考えすぎるとかえって悪影響になります。返事が遅いとその間は会話が止まります。なかなか返事をしてくれないと相手も次の話ができません。相手は言葉を発するたびに小さな待ち時間が発生する。ノロノロとした雑談になりテンションが下がっていくのです。雑談が上手な人はひとまずすぐ返事をします。気の利いた言葉がすぐ思い浮かべば言いますが、何も思い浮かばなくてもすぐ返事をします。そうか、なるほど、知りませんでした。すごいですね、さすがですね。相手を不快にさせない言葉なら返事は何でもいいのです。一言でも返事があると続きをどうぞという合図になり相手は話の続きを話せます。雑談では良い返事をするよりすぐ返事をする方が大切です。返事が早いと雑談の進行も早くなりテンションを高めるのです。返事が思いつくまで黙るのではなく、ひとまずすぐ返事をする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その13。雑談が下手な人は少しでも気になる点があれば話を止める。雑談が上手な人は少々気になる点があっても話を止めない。雑談が下手な人は少しでも気になる点があれば質問します。例えば早朝の飛行機に乗ろうとしたら急に体調がと話しかけているとき、何時の飛行機と質問する。今は海外旅行に行くのが安いよね。だから年末にはと話しかけているとき、海外旅行は安くないよと否定する。もちろんどうしても気になるなら会話の途中で口出しをするのもいいでしょう。気になることは質問する。同意できないことには反論する。それが話の成り行きを決める重要なポイントなら質問も反論もいいのです。ただし頻繁になるのは要注意です。気になるところでいちいち質問や反論をするとその度に話が止まります。話が進んでは止まり、また進んでは止まり、なかなか話が進みません。スムーズに話をしたくても時々割り込む一言のせいで会話の中断が増える。会話の調子を妨げやすくなるのです。雑談が上手な人は少々気になる点があっても話を止めません。早朝の飛行機の時間が気になっても軽微な疑問なら質問を控え話の進行を優先させます。海外旅行が安いと思わなくても小さなことなら否定せず話の進行を優先させます。雰囲気は壊すのは簡単であっても作るのが大変です。疑問点の解消より会話の進行を優先させた方が話の進行はスムーズになります。テンポとリズムが生まれ雑談の調子が良くなるのです。会話で気になる点があっても小さなことなら気にせず話の進行を優先させる。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その14。雑談が下手な人は手遊びや貧乏ゆすりが多い。雑談が上手な人は相槌やボディランゲージが多い。会話中の動きを意識していますか？会話は言葉が中心であり体の動きはあまり関係しないと思いますが誤解です。体の動きは会話に直接関係しなくても間接的に関係があるため軽視できません。会話中の動きには2種類あります。1、必要な動き、相槌、ボディランゲージ。2、余計な動き、手遊び、貧乏ゆすり。動きの種類によって雑談をスムーズにすることもあれば妨げることもあります。改めて意識する必要があると言えるでしょう。雑談が下手な人は余計な動きがあります。例えば手遊びや貧乏ゆすりです。動きがあれば気になるのが人間です。手足に余計な動きがあると相手は動きが気になり話に集中しにくくなるでしょう。また不本意な誤解を招くこともあります。手遊びや貧乏ゆすりがあると話が退屈でつまらない、早く帰りたいなどの意思表示として受け止められる場合があります。本人に悪気はなくても現実ではネガティブな意味に受け止められやすい傾向があります。手遊びや貧乏ゆすりは癖になっていることが多く見られます。無意識にしやすい動作のため注意が必要です。雑談が上手な人は余計な動きがない代わりに必要な動きがあります。例えば相槌やボディランゲージです。相手の話を聞きながら相槌を打つと話を聞いています、理解できましたというサインになります。身振り手振り演技などのボディランゲージを交えて話すと表現力が高まり伝えたいことを伝えやすくなります。必要な動きは雑談をますます活性化させるのです。余計な動きは控え、必要な動きを心がける。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その15。雑談が下手な人はとにかく言葉で伝えようとする。雑談が上手な人はあらゆる表現で伝えようとする。雑談が下手な人はとにかく言葉で伝えようとします。上手な雑談とは上手に話すことという思い込みが強いため言葉にこだわります。難しい話が通じなければ分かりやすく説明します。それでも通じなければ別の言い方をして工夫します。もちろん言葉を駆使して伝えるのもいいですが、言葉による表現にも限界があります。雑談が下手な人は言葉による表現にこだわっているため伝えたいことがあってもうまく伝えられないことがあるのです。雑談が上手な人はあらゆる表現で伝えようとします。表現方法にはこだわりません。言葉でうまく伝わりそうになければ別の表現を使って伝えようとします。例えば絵や図を描いて表現します。言葉で伝わりにくいことも絵や図を描けば一目で通じることがあります。絵や図が下手であってもおおむね輪郭が正しければうまく伝わるでしょう。時には歌を歌って表現します。曲名を言って通じなければ直接歌った方が直感的になってわかりやすい時があります。音痴だったり歌詞が間違っていたりしても大体リズムが合っていればうまく伝わります。時には演技をして表現します。体の細かい動きは言葉で説明するより実際に演技をした方が伝わりやすいでしょう。プロの役者でなくても素人の演技で十分伝わります。恥やプライドは雑談の邪魔になります。恥もプライドも捨ててあらゆる表現方法を駆使するのが雑談力を高めます。下手なら下手で面白くなり雑談が盛り上がります。むしろ下手な方がちょうどいいのかもしれません。表現方法が多いと表現の幅が広がり伝えやすくなります。なるほどと相手に理解してもらえ、どんどん話が弾むのです。雑談は言葉による表現にこだわらずあらゆる表現で伝える。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その16。雑 雑談が下手な人は淡々とした話し方をする。雑談が上手な人は感情を込めた話し方をする。雑談が下手な人は淡々とした話し方をします。もちろん状況によっては淡々と話すのが適切な場面もあります。例えばビジネス会話です。ビジネスでは余計な感情は含めず淡々とした話し方の方が話はスムーズに進むでしょう。金銭や契約が関係する場面では個人的感情を抑えた話し方の方が情報に集中しやすくなり円滑な話し合いができます。しかし日常の雑談となると心がけが変わります。日常の雑談でも淡々とした話し方をすると表現の幅が狭くなったり堅苦しくなったりします。感情が感じられない話し方をすると会話が単調で無味乾燥になります。楽しい話を淡々と話すと楽しい様子が伝わりにくくなり盛り上がりに欠けるでしょう。悲しい話を淡々と話すと辛い感情が伝わりにくくなり共感もされにくくなるはずです。人間味が失われた会話になり雑談らしい雰囲気を妨げるのです。雑談が上手な人は感情を込めた話し方をします。楽しい話なら楽しい気持ちを込める。悲しい話なら悲しい気持ちを込める。感動した話なら興奮と感激の気持ちを込める。不思議な話なら驚きや困惑の気持ちを込める。感情を込めた話し方をすると人間味が増したり表現の幅が広がったりして雑談に深みが出ます。聞く人にも感情が伝われば相手の心に訴える力も強くなるでしょう。感情は話に豊かさをもたらす要素です。心を動かすのは心です。感情を込めた話し方によって心が伝わりより人間らしい豊かな雑談が実現できます。淡々と話すより感情を込めて話す。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その17。雑談が下手な人は過去の話ばかり話す。雑談が上手な人は現在や未来の話を話す。話すネタは時間軸が大切です。時間軸を大きく分けると3つあります。1、過去。2、現在。3、未来。もちろんどの時期の話でもいいのですが、雑談の印象や盛り上がり方に違いがあります。雑談が下手な人は過去の話を話します。例えば昔に経験した成功談や失敗談、面白い体験や珍しい出来事などです。もちろんたまに話す程度ならいいのです。人づての話より実体験の話の方が面白い会話ができるでしょう。実際に自分が体験した話なら昔話であっても具体的に生々しく話ができるはずです。時間軸を広げた方が扱えるネタも広がるのは間違いありません。しかしいつも過去の話ばかりになると印象が変わります。たまに過去の話をするのは OK ですが、いつも過去の話をするのは NG です。過去の話はあくまで昔の出来事。過去の話を持ち出してもあくまで当時の話なので実感が湧きにくかったり楽しみにくかったりします。話すネタが昔の話ばかりになると過去にとらわれているような誤解を与えることもあるでしょう。くよくよ後ろばかりを気にしてしっかり前を向いて生きていない様子に思えます。大切なのは今です。今はどうなのか、これからどんな予定があるのかという話が聞いている人をワクワクさせます。雑談が上手な人は現在や未来の話を話します。実は今面白い仕事に取り組んでいる。ここに来る途中面白い出来事に遭遇した。来月海外旅行に行く予定がある。現在や未来の話は必ず面白いネタになります。いわば出来たてのネタ。出来たての料理が一番おいしいように出来たてのネタも一番面白い。話す側にとっても現在や未来の話の方が現在進行形の話なので詳しく語ることができるでしょう。現在や未来の話だからこそ感情を込めた話し方がしやすくなります。現在や未来の話をすると相手は強い興味関心を惹かれ会話に引き込まれるのです。過去の話より現在や未来の話をする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その18。雑談が下手な人は正しい言葉を言う。雑談が上手な人は相手が言ってほしい言葉を言う。雑談が下手な人は常に正しい言葉を言います。正しい言葉を言ってどこが悪いのかと思うかもしれません。確かに正しい言葉を言うのは人間関係の基本ですが、現実はそう単純ではありません。場合によっては雑談のテンションを下げたり雰囲気を悪くさせたりすることもあります。時には正しい言葉が人を傷つけたり落ち込ませたりすることもあります。例えば勉強をサボりがちな人がいるとします。勉強をサボりがちな人に次のような言葉を言ったとします。勉強しないと落第するよ。この前もサボっていたよね。自己管理能力がないね。勉強をサボってばかりで自分を恥ずかしいと思わないの。正しい一言です。しかし聞きたくない正しい言葉もあります。自分のプライドを傷つけたり自己嫌悪を促したりする言葉は正しい言葉であっても聞きたくない。相手は元気をなくしたり不快を感じたりするでしょう。正しい言葉ばかりでは堅苦しさが生まれ会話が説教のようになる場合があります。ではどうするか。雑談が上手な人は正しい言葉より相手が言ってほしい言葉を言います。例えば勉強をサボりがちな人に対しても相手が言ってほしい言葉を言います。勉強のやる気が起きない時があるよね。何か勉強に集中できない悩みでもあるの。気分転換するのはどうかな。相手は心の中でそうそう、それを言ってほしかったと喜ぶに違いありません。相手が言ってほしい言葉を言うと相手はリラックスでき心を開きます。正しい言葉より相手が言ってほしい言葉を言うことが雑談を盛り上げるコツです。さて相手が言ってほしい言葉はどうすれば見つけられるのか。考えるのは難しそうですがコツをつかめば簡単です。とことん相手の立場になって考えるだけです。本人になったつもりで相手の立場を想像すればこんな言葉を言われたいという言葉が自然と浮かびます。正しい言葉より相手が言ってほしい言葉を言う。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その19。雑談が下手な人は遠くの話題が多い。雑談が上手な人は近くの話題が多い。雑談が下手な人は遠くの話題が多い。遠く離れた町の話、海外の話、遥か遠い未来の話。もちろんたまには遠くの話もいいのです。遠く離れた町の話は知らないことがあって興味が湧くでしょう。海外の話は未知の世界のように感じて勉強にもなります。遥か遠い未来の話をして可能性にあふれた将来の話に興奮するのも有意義な時間になるはずです。時々楽しむ程度ならいいですが遠くの話題が多くなるのは要注意です。遠くの話題は物理的、時間的に離れすぎているため想像しにくかったり、実感が湧きにくかったりします。遠い町の話をされても、行ったことがなければ想像がしにくいでしょう。 海外の話は未知の世界である一方、自分には関係ない印象があり、親近感が湧きにくいでしょう。100年後や200年後のような遠い未来の話は、途方もなく先の話なので、現実味が乏しく嘘のように聞こえるかもしれません。かけ離れた印象が無関心や無関係という心理的な壁を生み、雑談に悪影響を及ぼすことがあります。雑談が上手な人は近くの話題が多い。隣町の話、国内の話、近い将来の話。物理的、時間的に近いと具体的にイメージしやすくなります。隣町の話ならすでに知っていてご近所なので想像がしやすく親近感も湧きやすいでしょう。国内の話は自分にも関係しているので興味関心が湧きやすいでしょう。近い将来の話はもうすぐ起こり得ることなので現実味が帯びるでしょう。近くの話は身近であるため想像がしやすく実感も湧きやすくなります。雑談を盛り上げるなら遠くの話より近くの話なのです。遠くの話より近くの話をする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その20。雑談が下手な人は想像力を働かせる。雑談が上手な人は妄想力を働かせる。雑談が下手な人は想像力を働かせて会話します。話をするときも聞くときも想像力を働かせながら雑談を楽しみます。もちろん想像力を働かせるのはいいのですが、想像力だけではつまらない。想像力で話すことは事実、現実、常識に基づいた内容が大半です。事実、現実、常識に基づいた想像もいいのですが、盛り上がる要素に欠けます。真面目で行儀が良く、堅苦しかったり、形式ばったりするところがあります。お腹の調子が悪い。何か食べ合わせが悪か、たのかな。一生懸命働いてお金を貯めたら海外旅行に行きたいな。冬は寒いから朝起きるのが大変。あの人の不思議な能力はどこで身につけたのだろうか。宝くじに当たればいいな。これでも雑談として成立しますが、今一つ盛り上がる要素に欠けます。雑談を盛り上げたいなら、もっと大胆かつ非常識に考えたい。それが妄想力です。雑談が上手な人は想像力ではなく妄想力を働かせます。妄想力とは事実、現実、常識を無視してありえないことを考える力です。想像力に非常識、非日常を加えたものと考えるとわかりやすいでしょう。雑談が盛り上がるのは常識や固定観念にとらわれず、突飛なことを考えて話すときです。おならの力で空を飛ぶ。海外旅行より宇宙旅行に行きたい。冬は寒いから熊みたいに冬眠がしたい。きっとあの人は宇宙人だよ。もし宝くじが当たって10億が手に入ったら何に使う？どうする？これでいいのです。このくらいの大げさな妄想をした方が話が盛り上がり雑談らしくなります。常識や固定観念にとらわれず大胆な発想をするからこそ驚きや笑いが生まれます。ありえないことを楽しく話せるのは雑談ならではの面白さ。雑談で大切なのは想像力より妄想力です。想像力より妄想力を働かせて雑談する。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その21。雑談が下手な人は場の空気を読まず壊す。雑談が上手な人は場の空気を読んで馴染む。雑談には目に見えない空気が漂っています。いわゆる場の空気です。明るい雰囲気もあれば真面目な雰囲気もあり、雑談の内容によって様々です。ずっと同じ空気とは限らず話の流れによって少しずつ変化していきます。場の空気を読んでおかないと雑談の良し悪しにも影響します。雑談が下手な人は場の空気を読まず壊します。空気を読む配慮がありません。自分が王様になったつもりで突然他人の会話に割り込み自分勝手な話を始めます。空気を読むことも馴染むこともなく自分のペースで話し始めます。当然ですが、周りにいる人たちは迷惑です。急に割り込んできた人に場の空気を壊されるのは誰でも不快でしょう。デリカシーのない行為に常識を疑われ、陰で嫌われるようになるのです。雑談が上手な人は場の空気を読んで馴染みます。他人の会話に参加するなら参加する人が場に合わせるのがマナーです。他人の会話に参加するとき、まず雰囲気の様子を確認します。雰囲気が確認できれば場の空気に馴染めるよう自分を合わせます。明るい雰囲気なら元気な声、表情、態度を心がける。真面目な雰囲気なら落ち着きのある声、表情、態度を心がける。場の空気に自分を合わせると違和感なく雑談に溶け込め、スムーズに会話を楽しめます。場の空気を壊すか、馴染むか。ここで雑談のスキルの差がつきます。場の空気を壊すのではなく、馴染むようにする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その22。雑談が下手な人は話題を広げるしかできない。雑談が上手な人は話題を広げるだけでなく、深めることもできる。話題の話し方には2種類あります。1、広げる。2、深める。どちらもよくあるパターンですが、雑談が上手な人と下手な人には話し方に特徴が見られます。雑談が下手な人は話題を広げて楽しみます。もちろん話題を広げることも大切です。A の話題から B の話題になり、B の話題から C の話題になる。話が広がっていくのは雑談の面白さの一つです。しかし、雑談が下手な人の場合、話題を広げるしかできないという問題があります。関連した流れで話題が広がっていくのはいいですが、広げるしかできないのではつまらない。雑談が表面的な話ばかりになり、深い話がありません。つまり、広く浅くという状態になります。雑談を楽しんでいる割になかなか相手と仲が深まりません。では、仲を深めるにはどんな話し方が必要なのか。それは話題を深めるという話し方です。雑談が上手な人は話題を広げるだけでなく、深めることもできます。例えば、自分の仕事について話をしたとします。悩みの話からストレスの話、ストレスの話から気分転換の話へ変わるのは横に向かった広がり方です。この話題を横に広げるのではなく、縦に深めます。悩みの話から性格の話、性格の話から生まれ育った環境の話へとどんどん縦に深めます。一つの話題を深く掘り下げていく。この時、普段ではできない深い話ができるようになります。話題を深めると自然と相手の本音やプライベートに入り込むことにもなります。話題を深めていくと結果として相手とも深い仲になっていくのです。話題を広げるのもいいですが、時には深めることも大切です。話題を深めるとは仲を深めることでもあるのです。雑談の話題は広げるだけでなく深めていく。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その23。雑談が下手な人はコンプレックスに悲観的な対応をする。雑談が上手な人はコンプレックスに楽観的な対応をする。誰でも触れたくない話題があります。その一つが自分のコンプレックスについてです。特に外見上の悩みは人間関係に影響しやすいため深刻に受け止めやすい傾向があります。 周りからは小さなことに思えても本人にとっては深刻な問題で根深い劣等感に悩んでいることが少なくありません。コンプレックスに対する反応によって雑談の盛り上がり方も変わります。雑談が下手な人はコンプレックスに悲観的な対応をします。例えば、ふて顔というコンプレックスを持っている人がいます。相手から年上に見えると言われたとき、自分の劣等感が刺激されネガティブな反応を見せてしまいます。ムッとする。ため息をつく。無表情で下を向く。急に泣き出す。急に怒り出す。雑談の明るい雰囲気が壊れ、不穏な空気が漂い始めます。確かに自分の劣等感を刺激されるのは気持ちいいものではありません。心が乱れて悲観的になるのも当然の反応と言えるでしょう。もちろん真剣な話し合いならコンプレックスの話題もありですが、あくまで雑談なら雰囲気を壊さない配慮が第一です。雑談を盛り上げたいなら辛い気持ちがあるとしても明るく演じることも必要です。雑談が上手な人はコンプレックスに楽観的な対応をします。年上に見えると言われても不快な様子は見せずニコニコしながら上手に言い返します。大人っぽく見えるでしょう。貫禄があると言ってほしいな。本当は羨ましいのでしょう。ポジティブな言葉で言い返し笑いを誘います。本当は嬉しくない一言であっても明るく楽しい雰囲気を壊さない配慮をして前向きな返事をします。たとえ老け顔だねとはっきり言われたとしてもニコニコしながらひどいなと明るく言い返します。くよくよしているところは見せません。元気な一言で言い返し雑談を盛り上げていくのです。自分のコンプレックスには悲観的な対応より楽観的な対応をする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その24。雑談が下手な人はクイズが抽象的でなかなか正解を言わない。雑談が上手な人はクイズが具体的でじらさず正解を言う。雑談を盛り上げる方法としてクイズが有効です。おしゃべりだけを楽しむ会話もいいですが、たまには考える会話も面白いでしょう。時々雑談にクイズを含めると新しい雰囲気を作り出せます。クイズは雑談を盛り上げるスパイスになります。上手にクイズを出せば相手をワクワクさせることができ、雑談の調子を上げる効果もあります。ただしクイズを出すならマナーが大切です。クイズはマナーを意識するかどうかで雑談の雰囲気に影響します。雑談が下手な人はクイズが抽象的でなかなか正解を言わないのが特徴です。昨日嬉しいことがあった。何があったと思う？クイズが抽象的です。嬉しいこととはいえ幅が広く相手は考えるのに苦労するでしょう。嬉しいことの感じ方も人によって違います。しかも抽象的なクイズがたびたび登場して雑談の進行を妨げます。教えてよと言ってもなかなか答えを言わず相手を困らせます。しつこくじらされると相手はだんだんイライラしてくるでしょう。雑談を盛り上げるためのクイズのはずがもはや雑談をイライラさせるクイズになっているのです。雑談が上手な人はクイズが具体的でじらさず正解を言います。親と進路について話し合っていたらある条件を言われた。どんな条件だと思う？クイズの中に進路というヒントが与えられているので相手は答えやすくなるでしょう。ある条件という言い方をすると興味関心をそそられドキドキしながら考えることができるでしょう。答えが間違っていたりわからなかったりしてもじらさず正解を言います。クイズを出すのはいいですがきちんとマナーを守ることが大切です。雑談でクイズを出すなら具体的な言い方をしてじらさず正解を言う。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その25。雑談が下手な人は相手の話を奪いムッとされる。雑談が上手な人は相手の話に集中してどんどん盛り上げる。話を奪う癖はありませんか？つまり話の主導権を相手から奪う行為のことを言います。私は大丈夫と思っていてもいつの間にか相手に迷惑をかけていることがあります。雑談が下手な人は相手の話を奪う癖があります。例えば相手が来週は自分の誕生日という話を持ち出したとします。わざわざ自分から誕生日のネタを言い出す様子から自分の誕生日に興味を持ってほしいという意図がわかります。誕生日を祝ってほしい、プレゼントが欲しいという期待が隠れていることもあるでしょう。ところが雑談が下手な人は相手の意図を無視して思いついたネタで話題を奪います。そうなんだね、おめでとう。ちなみに私の誕生日は来月だよ。〇〇年になります。せっかく相手が持ち出した誕生日の話があっさり終わり、それどころか話を奪って自分が主役になります。話を奪われた相手はムッとするでしょう。自分の誕生日が無視された。話を奪わないでほしいという不満を持ち不快に感じるはず。不満が表情や態度に出て雑談に不穏な空気が漂います。話を奪う行為は無意識のうちに犯しやすいため注意が必要です。雑談が上手な人は相手の話に集中してどんどん盛り上げていきます。相手が来週は私の誕生日と言えばそれに関係した話題で盛り上げます。おめでとう。誕生日パーティーを開こう。誕生日プレゼントは何がいい？いつどこで誕生日会を開こうか。誰を呼ぼうか。今から楽しみだね。相手の話に集中してどんどん盛り上げていきます。相手は自分の話に乗ってくれると嬉しいでしょう。相手から言い出した話題に集中すると雑談がスムーズに盛り上がります。相手の話は奪うのではなく集中してどんどん盛り上げる。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その26。雑談が下手な人は強引に話をまとめようとする。雑談が上手な人は自然な状態を楽しむ。話が長くなって分かりにくくなる時があります。話の論点が分かりにくくなると自分で話をまとめたくなるかもしれませんが、注意したいポイントです。雑談の場合まとめることが親切丁寧になるとは限らないからです。雑談が下手な人は強引に話をまとめようとします。話が長くなるとすぐイライラして自分の言葉でまとめたがります。言いたいことはつまりこういうことだよね。一言でまとめると〇〇だね。結局のところ〇〇だね。本人は親切心から話をまとめようとします。もちろんビジネスなら話をまとめた方が分かりやすいでしょう。交渉や会議など話が長くなって論点がぼやけたとき、最後に分かりやすくまとめるのが得策です。打ち合わせの最後に話し合ったポイントをまとめると次のアクションも起こしやすくなります。しかしあくまで日常の雑談なら話をまとめる行為に注意が必要です。話をまとめると話を区切ることになります。まとめた瞬間話が終わりました、一件落着、解散などの雰囲気が出やすくなります。まだ話は続くにもかかわらず強引に話を区切るような流れになりやすい。話をまとめられた側はあなたの話は分かりにくいと叱られているような印象も受けるでしょう。まとめた途端話がつまらなくなる。良かれと思って話をまとめるとかえって失礼になり、雑談の流れや雰囲気を悪化させることがあります。雑談が上手な人は自然な状態を楽しみます。 雑談の目的は話を一言にまとめることではありません。一言をたくさんの言葉に広げることです。話が膨らんだり脱線したりする様子をありのまま楽しむことこそ雑談の素晴らしさです。雑談が上手な人はまとまっていない様子を楽しみます。雑談とは空に浮かぶ雲を楽しむ行為に似ています。一瞬として同じ形はなく刻々と変わりゆく形を楽しみます。まとまっていない様子を楽しむのが雑談です。どうしてもわからないことがあればその時質問すればいいだけです。まとめない方が雑談は楽しくなるのです。強引に話をまとめず自然な流れを楽しむ。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その27。雑談が下手な人は途中で脱線した話を無理やり戻す。雑談が上手な人は話が脱線してもそのまま進める。雑談の途中話が脱線していくことがあります。関連した内容で少しずつ話が脱線していくのは雑談の面白さの一つ。急に話題が変わるのではなく少しずつ話題が変わっていきます。雑談では話が脱線した後の対応が大切です。雑談が下手な人は途中で脱線した話を無理やり戻します。自分が話そうとしていた内容が途中でそれるのが気に入りません。せっかく用意していたオチを話せないのが悔しい。そのため途中で脱線した話を無理やり戻します。そうした人が言うセリフは話を戻すけどという一言。強引に話を戻した瞬間心地よかった雑談に不自然な雰囲気が漂います。調子よく加速している車が急ブレーキをかけ U ターンをするようなもの。急に話が戻ると雑談の調子が狂い、パワーとテンションが下がるのです。雑談が上手な人は話が脱線してもそのまま進めます。自分が話したかった内容やオチが話せないのは少し残念ですが強くこだわりません。雑談が上手な人は自然な流れを大事にします。話はいつでもできますが自然な流れはいつでもすぐ作れるものではありません。自然な流れならたとえ話が逸れていたとしても構いません。思わぬ方向に話が逸れるのも雑談の面白さとして受け止めます。だから雑談のパワーとテンションが沈滞せず長く続くのです。話が途中で脱線しても無理やり戻さずそのまま進める。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その28。雑談が下手な人は盛り上がっている途中でトイレに行く。雑談が上手な人は区切りの良いところでトイレに行く。雑談の途中トイレに行きたくなることがあります。特に食事をしながら雑談を楽しんでいると途中で席を立ちたくなるでしょう。不思議なことに楽しい雑談ほどトイレに行きたくなりやすい。もちろん雑談中でもトイレに行くのはいいですが大切なのはタイミングです。トイレで席を立つタイミングにセンスが現れます。雑談が下手な人は盛り上がっている途中でトイレに行きます。我慢はしない。トイレに行きたくなればすぐ行く。雑談の流れや雰囲気は無視してとにかくトイレに行きたいとき席を立ちます。しかし盛り上がっている最中に席を離れるのはよくありません。雑談が中途半端なところで中断されます。盛り上がった雰囲気もリセットさせるでしょう。せっかく盛り上がっている話を邪魔するようなもの。トイレから戻ってきたとき雑談の流れや雰囲気をまた最初から作り直さなければいけなくなります。生理現象で仕方ないとはいえ雑談にリズムとテンポに悪影響が出るのです。雑談が上手な人は区切りの良いところでトイレに行きます。トイレに行きたくなっても盛り上がっている途中ならできるだけ控えます。話の区切りの良いところでトイレに行きます。区切りの良いタイミングならトイレで席を立っても不自然にはなりません。ちょうど話が一段落ついているのでお互いちょうど良い休憩にもなるでしょう。背伸びをしたり呼吸を整えたりする時間になります。トイレから戻ってきても自然な流れで雑談を再開できるのです。雑談中トイレに行くなら区切りの良いところにする。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その29。雑談が下手な人は普通に話し始める。雑談が上手な人は引きつける一言から話し始める。どんな言葉で雑談を始めますか？もちろん話の始め方は自由ですが、だからこそ差が出やすい部分でもあります。雑談の始め方は盛り上がり方に影響するポイントの一つ。雑談が上手な人と下手な人とでは最初の話し方に違いがあります。雑談が下手な人は普通に話し始めます。お久しぶりですね。お元気にしていましたか？最近は仕事の調子はいかがですか？何か変わったことはありましたか？最初は簡単な挨拶から始まり、そこから話を広げていきます。よくある普通の雑談の始め方でしょう。お互いの様子を伺いながらじわじわ雑談のテンションを上げていきます。話を進めていくうちに興味が出てきたり面白くなったりします。もちろんこれでも問題ありませんが、盛り上がるのが少し遅くなりがちです。いわゆるスロースタート。雑談の始めに少したるみがあるのです。雑談が上手な人は引きつける一言から話し始めます。例えば具体的に話を話し始める前、次のようなユニークな一言を言います。実は最近嬉しいことがあってね。ここに来る途中不思議なものを見かけた。昨日信じられない出来事があったよ。相手の興味関心を刺激する一言から始まると、相手はなんだろう、話の続きを聞きたいと思うでしょう。これから面白い話が始まりますよという合図になります。話を始める前から話に引きつけ、雑談が盛り上がりやすくなるのです。雑談を楽しくスタートダッシュできるのです。雑談は引きつける一言から話し始める。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。その30。雑談が下手な人は世間の常識で話す。雑談が上手な人は自分の考えで話す。その話は誰の意見なのか、それが問題です。意見の出どころによって話の印象が変わります。雑談が下手な人は世間の常識で話します。常識で考えるとこうだね、世間的にはこうだと思うよ。もちろん時には世間の常識で話すのもいいでしょう。世間の一般認識を伝えることで自分の立ち位置が把握できます。自分の考えの誤りや偏りに気づかされることもあるでしょう。しかしいくら世間の常識が大切とはいえ程度があります。話す内容が世間の常識ばかりになるのは好ましくありません。世間の常識は形式ばったり堅苦しくなったりする傾向があります。全体論や一般論のような話し方なので抽象的にもなりがちです。世間の常識で話すと説教のようにもなりやすい。みんなはこうしているよ、あなただけ違っていますよと違いを責める雰囲気になりがちです。何より世間の常識で話すと無責任な印象を与える可能性があります。これは私の考えではなく世間の考え、何かあっても私は責任を負えないよ。話の責任を曖昧にする印象があるため、話の意味は分かっても相手の心に響かないのです。雑談が上手な人は世間の常識で話すのは必要最小限に抑えます。 その代わり、まず自分が考えたことを自分の言葉で話します。私はこう考える。個人的にこう思う。一旦世間の常識は無視してその人がどう思っているかが大切です。自分の考えで話すと熱意と意欲を持って具体的に話せるでしょう。言葉、表情、態度にも力が入り、話し方が力強くなります。何より自分の考えだと表明することで責任が感じられます。雑談であれ責任の所在が大切です。責任と覚悟を伴った発言だからこそ情熱と本気が伝わり相手の心に響きます。世間の常識ではなく自分の考えで話す。雑談が上手な人と下手な人の30の違い。まとめ。その1。ドッジボールではなくキャッチボールの会話を心がける。その2。1回の話は短くする。その3。楽しい話でなくても会話中はずっとニコニコする。その4。面白い一言がなくても盛り上げることは可能と考える。その5。どんな話でもできるだけまず肯定するようにする。その6。暗い話は暗く話すのではなく明るく話す。その7。つまらない冗談を言われたらしらけるのではなく大笑いする。その8。人づての話より実体験の話で盛り上げる。その9。声の大きさを状況に合わせて調整できるようにする。その10。雑談ではできるだけ建前を減らし本音を増やす。その11。偉そうで威張った話し方ではなく謙虚で優しい話し方を心がける。その12。返事が思いつくまで黙るのではなくひとまずすぐ返事をする。その13。会話で気になる点があっても小さなことなら気にせず話の進行を優先させる。その14。余計な動きは控え必要な動きを心がける。その15。雑談は言葉による表現にこだわらずあらゆる表現で伝える。その16。淡々と話すより感情を込めて話す。その17。過去の話より現在や未来の話をする。その18。正しい言葉より相手が言ってほしい言葉を言う。その19。遠くの話より近くの話をする。その20。想像力より妄想力を働かせて雑談する。その21。場の空気を壊すのではなく馴染むようにする。その22。雑談の話題は広げるだけでなく深めていく。その23。自分のコンプレックスには悲観的な対応より楽観的な対応をする。その24。雑談でクイズを出すなら具体的な言い方をしてじらさず正解を言う。その25。相手の話は奪うのではなく集中してどんどん盛り上げる。その26。強引に話をまとめず自然な流れを楽しむ。その27。話が途中で脱線しても無理やり戻さずそのまま進める。その28。雑談中トイレに行くなら区切りの良いところにする。その29。雑談は引きつける一言から話し始める。その30。世間の常識ではなく自分の考えで話す。